教、人を裁くな、石橋秀夫牧師です。
8月の7日ですね、7日から19日まで夏休みをいただきましたが、まあ、この夏休みに日本基督教団が被災地のために支援活動している3つのセンターに参りまして、そこで実際にボランティアたち働き人が泊まっているところに泊まりながら、その活動を見てまいりました。またともにその活動に参加してまいりました。東納にはハートフル東納 UCCJ というのがありまして、これは東納から釜石、津波の被災を受けた釜石の仮設住宅に対する支援を行っています。3つの仮設住宅の支援を行ってまいりましたが、さらに釜石の社協からもう1箇所お願いしたいということで、4箇所の仮設住宅の支援活動をしています。かなり地域の方々に信頼される働きをしていることを見てきて励まされてまいりました。石巻エマオという、これは東北教区との関係の中で支援活動をしているセンターをエマオというふうに呼んでおりますが、石巻には一戸建てを教団で買いまして、そこを拠点として、ここは非常に家族的な、主に農村地域に対する支援活動をしています。そして仙台東北教区のセンターに仙台エマオが設置されて、この仙台のエマオは東北教区のセンターから自転車で30分かけて笹屋敷というところに参りまして、その地域のボランティア活動、ボランティアの派遣支援活動をずっとしてまいりまして、延べ5000人のボランティアを送ってきたでしょうか。当初は家の中のある泥や畑の中にある泥を買い出す、そういう方針をしてきたわけですけども、畑の石ころや、そしてまたガラス類を丁寧に手伝って、今年から最初の収穫を得ることができるようになりました。じゃがいもとかトマト、そしてトウモロコシ、野菜も取れるようになりまして、その最初の収穫のお手伝いをすることができました。ボランティアの支援の活動も初動から中期にわたってかなりその内容が変わってきております。仙台の笹郷地区の今年は去年できなかった盆踊りをしようということになってですね、80名のボランティアがこの盆踊りに協力をいたしました。面白いのは、この盆踊りの準備副委員長は日本基督教団の仙台担当の職員が副委員長、準備副委員長をした、それぐらい地域とかなり深いつながりを持っています。8月7日午前中は教団で会議がありまして、それで越谷教会の清水兄弟を連れて車で仙台に向かいました。夜7時からこの笹屋敷の盆踊りの実行委員長をしている菅原さんという方、この方は仙台少年野球連盟の副会長をされており、また七郷地区の会長をされている方なんですが、この方と食事をすることになっていまして、必死になってその時間に間に合うように仙台に参りました。そしてすぐに菅原さんとの食事の席に飛んでいきました。この菅原さんは私と食事することをとっても大事にしてくれておりまして、本来ならば今甲子園に行っているところなんだけど、しかし今日の食事を大事に考えたというふうに言ってくれました。先ほど仙台育英と作新学院の高校野球の試合が行われて、仙台育英が負けてしまいましたが、 この仙台育英のエースピッチャーの渡辺投手、さらにまた今日はホームランを打ちましたが、この渡辺投手はこの笹屋敷の出身ということで、この菅原さんは自分が育てた選手が甲子園に行くということで、まあ、随分張り切り、また笹屋敷の方々もだいぶ強い応援をしておりました。今日負けて残念がってると思いますが、その菅原さんが盆踊りで腹話術をしてほしい、腹話術、盆踊り、とてもそれは場違いだということで断ったんですが、人形も持っていけないからできませんって言ったらですね、私は甲子園に行くことを断ってること、食事に来てる、先生の言うことは大体聞くことにしてる、なのに自分の言うことは聞けないのか脅かされましてですね、しょうがない、まあ、場違いで恥をかくのは分かったんですが、しかし越谷から人形を送ってもらって、腹話術をして盆踊りで腹話術をいたしまして、見事に恥をかきました。で、菅原さんと食事を終わってですね、今回はもう本当にボランティアの方々が泊まるところに泊まろうということでありましたので、仙台のエマオは男性が、仙台北三番町協会、ここにボランティアの男性が泊まることになっておりましてですね、私もそこに泊まることにしておりました。タクシーで、まあ、行ったことないもんですから、タクシーでそこに参りまして、教会の前で降ろされて、教会に入ろうとしたら青年たちに阻止されてしまいました。不審者と思われたりですね、何にも持たないでフラッと来た、そして教会の中に入ろうとする不審者と見られましてですね、私はこういう事情で来たんだって説明しても信じてもらえない、牧師を呼んでほしいって言ったらですね、その牧師は今もう寝てしまって、出てくることはできない、寝てしまった、しょうがないから、私はですね、私は日本技師教団の議長だって言った、これを言ったの悪かったですね、ますます疑われてしまいました。議長が、そんな偉い人が来たのに、この教会の先生が出迎えないはずがないということで、パトカーが呼ばれている、パトカーが飛んできたんですね、本当に、まあ、日本基督教団の敷地内でパトカーを呼ばれるとは思いませんでしたが、まあ、しかし、まあ、お前さんはですね、見ないで判断いたしませんね、顔で判断する、ちょっと恥ずかしかったですが、まあ、それで教会の牧師に電話してくれまして、教会の牧師が飛んで出てまいりまして、それからは丁寧に、接待をしてくださいましたが、どうも連絡ミスがあったみたいで、私が行くことを伝えられなかったということです。まあ、そんな経験をいたしました。味方をすれば、今このことはかなり教団の中で話題になって、行きつつあります。日本基督教団の議長が日本基督教団の教会の敷地内で不審者と見られてパトカーを呼ばれた、で、まあ、これとんでもないことだということが必ずあるわけですね。とんでもないことです、そんなこと、とんでもないことだという反面、また一方の側からすれば、荷物とその清水よし君と一緒にいたんですが、先に車と一緒に、私の車と一緒に、そこに、持って届けられていてですね、荷物もなしにフラッとやってきた、それを教団議長だと言って信じられるかっていうふうに、一方からすればそのような議論になるかもしれません。今日の聖書は裁くなという言葉が響き渡っています。なぜ裁くのか、この御言葉を自分の経験からお話しすることになるんですが、私たちは人を簡単に裁きます。で、裁くときには私は正しい、自分は正しいと思って裁くわけです。正しいと思わなければ裁けません。しかし自分が正しいと思う正しさは 何なのかということは問われます。私の立場からすればとんでもないということになりますし、後で、調べたんですが、どうも桃山学院の学生らしい、ただそれを誰かということは追及はしなかったんですが、向こうの立場からすればそんなフラッとしてやってきて教団議長でそんな信じられるかというふうに言われるかもしれません。私たちが正しいと思うことは別の目からすれば全く正しくなるということがあり得る。すなわち、私たちが正しいと思うものは一部分の正しさでしかない。その一部分の正しさでしかないものを絶対的に正しいと思って裁く、その裁くあなたは一体何者かという問いが 今日の御言葉からなされているように思います。見ていただきますと、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることはない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほど計り置きして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返される方だ。自分の計る計りで計り返される。一分の正しさを持って絶対的に正しいと思い込んで裁くとすれば、同じようなことをされた時に私はそれに耐えることができるだろうか。そういう問いもここには含まれているように思いますが、しかし最も重要なことは、あなたは本当に見えていますか、見るべきところを見ていますか、そういう問いがあるように思います。見えてないのに裁くことができますか、見るべきものを本当に見たときにあなたはそのように裁くことができますか、そういう問いがこの聖書からなされてきているように思います。次の39節を見ていただきますと、イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることでできようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない、しかし誰も十分に修行を積めばその死のようになれる。このように語られてくるわけであります。これは弟子たちに対して語った主の言葉であります。弟子たちに対して、あなたは人を導くことができるだろうか、あなたは本当に見るべきものを見ているか、見ていないのに見えないのに人を裁くことができるのか、もしそれをしたならば一緒に、穴に落ちてしまう、転落してしまう、二人とも転落してしまう。あなたは本当に人を導くことができるのか、導くためには何を見なければならないのか、その問いを主イエスは弟子たちに問うておられる。そのように39節を読むことができるように思います。弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。死のようになれる、十分に修行を積めばイエス様のようになれるというふうに語られているわけでありますが、イエス様のようになるとはどういうことであるか、修行を積むということはどういうことであろうかということが問題になるところであります。修行を積んで、そしてイエス様のようになることができるんだろうか、とてもそのようには受け止めることができません。この修行を積めばというこの言葉は、整えるというふうに訳すこともできます。自分を整えることができればイエス様のようになれるというふうに読むことができます。自分を整えるということは一体どういうことであるか、イエス様のようになれるということは一体どういうことであるか、そのことをこの御言葉から強く考えさせられます。イエス様と神は一つであります。父なる神、子なるキリスト、一つであります。あなたが自分を整えればそのように神様と一つになることができます。では整えることはどういうことであるか、私が整えてイエス様のようになるとは一体どういうことであるか、整えて神様と一つになるとはどういうことであるか、この御言葉からさらに考えさせられます。詩編34編を見ていただきたいと思います。詩編34編、 16節から読ませていただきます。旧約聖書の865ページ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。私たちがまず見なければならないのはこの神であります。神様が見えていないのに、神様があなたに対してどういう思いを持っておられるか、何をしてくださったのか、何をしておられるか、そのことが見えないのに、あなたは人を裁くことはできますか。まあ、そういう問いを持ってこの御言葉を学びたいのであります。17節、主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助けてくださる。憐れみの神であります。私たちの信ずる神は憐れみの神であります。叫び求める者の声を聞いてくださる、苦難から救い上げてくださる神であること、恵みの神であることが示されてくるわけであります。そして主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。神はどのようなものに近くいてくださるのか、打ち砕かれた心であります。一部分の正しさを持って、絶対的に正しいと思って人を裁く傲慢さ、それが問われます。むしろ打ち砕かれた心、その打ち砕かれた心のものと神は近くにいてくださる。我々、私たち自身が神との関係の中で自分の本当の姿を見る、自分の本当の姿を見たら、主の前に心を打ち砕かれて、主の許しを、助けを求めざるを得ない、そのようなものと主は一緒にいてくださる、近くにいて救い上げてくださる、そういう神であることが示されているわけであります。主に従う人には災いが重なるが、主はその全てから救い出し、骨の一本も損なわれることないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を下げとこうとする人は罪に定められることはない。罪に定められることはない。その魂をあがないで出してくださる、救い出してくださる、そういう主の憐れみがここで語られてくるわけであります。私たちは自分がどういう存在であり、また本当に自分を見ることができるのか、まずそのことが問われてくるのであります。41節を見ていただきますと、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟の中にある問題、まあ、それはおがくずのようなもんだ。しかしあなた自身がのうちにある丸太に気づいていない、目の中にある兄弟の張りくだおがくずを見ながら、しかし自分の目の中にある丸太については気づかないと主は語られてくるのであります。すなわち自分が見えていない、自分が見えていないのに人を裁くことはできるのか。神様が見えていない、神様が見えていないのにあなたは人を裁くことができるのか、という問いがなされてくるわけであります。42節で、自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきりと見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができると語られてくるわけであります。 自分の 目から丸太を取り除け、そうすれば見えるようになる。何が見えるのか、自分の罪が見える、丸太が見える。そしてどうすることもできない自分の内にある丸太、目の中にある丸太、罪を主はあがなってくださった。その丸太を取り除いてくださった。その罪を取り除いてくださった。その神の御業が強く示されてくるのであります。主は十字架にかかって、私たちがどうすることもできない自分の目の中にある丸太、その罪を取り除き、神様と一つになるものとして私たちを招き入れてくださった。そこにはとてつもない神様の愛と許しの愛 の愛のうちに私たちが包まれていることが示されているのであります。このような大きな許しを受けながら、あなたは簡単に人を裁くことができますか？もしそれができるとすれば、あなたは神様を見ていない、自分自身を見ていないと主は語ってくださっているのであります。私のうちにあるどうすることもできない丸太が取り去られる、罪が取り去られる、それによって見えるようになる、神が見えるようになる、隣人が見えるようになる。そこで相手の目の中にあるおがくずの痛みを共に担い合いながら、それを克服する道が開かれると主は私たちに教えてくださっています。お祈りをいたします。天の神様、御言葉にお教えくださり感謝いたします。私たちの毎日の生活の中で簡単に人を裁いてしまいます。しかしそこにある大きな落とし穴について主は私たちに語ってくださっています。見えないことの悲しさが示されます。神様が見えない、そのことによって自分が見えない、隣人が見えない、そのことの悲しさが示されています。主はそのような私を憐れんでくださり、見えない私を本当に見えるように、マウトルと取り除いて、罪を取り除いて見えるようになるために、神が見えるようになるために、神と一つになることができるように、主の憐れみを知らせて、自分の生き方を見つめ直し、自分を見、隣人を見る、見えるようになるために、主は私のために大きな技をしてくださいました。どうぞそのことにしっかりと心を向けることができますように、なりようにもしっかりと憐れみの神を見つめ、そしてまた丸太を取り去られた自分を見つめ、その目を持って、開かれた目を持って、隣人を見、隣人のともに生きる歩むというようなことができますように導いてください。越谷教会に新しく方々、弓道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。